はい、それではここからは、メールの紹介をさせていただきたいと思います。
はい。
今回のメールテーマですが、2013年新しく始めたいことということで、
はい。
まあね、新年一発目としてふさわしいテーマではないかと思います。そうですね。では早速1通目、ラジオネーム、親父ゆずりさん。
はい。
ありがとうございます。猫屋さん SF さん、こんにちは。
こんにちは。
僕は2013年からゴルフを始めたいと思っています、うん。僕の親父は長年ゴルフを趣味にしていましたが、昨年腰を痛めてしまって年も年だしということでついにリタイアしました。その際にゴルフクラブのセット一式を僕に譲ってくれましたと。ちょうど会社の上司からも誘われていたので、これを機に始めてみようかなと思った次第です。1ラウンド回るのにどのくらい料金がかかるのか怖いですが、楽しんでいけたらなぁと思います。まあ、まずはルールを知るところからなんですけれどもね、というメールですね。
なるほど。
ゴルフ。
流行ってますね。
流行ってますか？
うん。年をこう、重ねるごとに、周りに増えていくね。うん、ゴルフ始めたぜ、みたいな。
ゴルフなぁ。僕はあんま周りいないんだよなぁ。まあ周りに人がいないって言うんですけど。まあ、それは置いといて。
まあただ、個人的には興味はないですね。
あ、そうですか。やったことあります、うん、ゴルフ。
ないです。その打ちっぱなしとかで良ければ、2回ほどありますけども、
はい、はい。
まあ別にっていう感じかなぁ。バッティングセンターの方が面白いな
ぁ。あー、バッティングセンターも僕、1回ぐらいしか行ったことないですね。
そうですか。
どっちも、僕ゴルフも、バッティングセンターも、すごい小さい頃に親に連れてかれて、こう、ちょっとやらせてもらうぐらいの感じで。
なるほどね。
やったことあるんですけども、まあゴルフはね、もうとても子供じゃ、なんかも、クラブ持てない感じですし、そうね、
まあ、障害スポーツっていう点もありますんでね。
はい。
まあ確かに腰痛めちゃって、どうにもならなくなるっていうとしょうがないですけど、本当に普通の、まあ、そこそこ健康な方であれば、はい、もう、70、80になっても。
そうですよね。本当、なんか、ご年配の方とか特に多いですよね。ゴルフ。
基本、悪い人がやったそのイメージだよね。悪い人っていうか、偉くて悪い人。
あとお金がある人。
そう。庶民がやっちゃいけないスポーツみたいな。
でも、実際ゴルフって結構その体には、やっぱ、いいんですか？運動量としては。
運動量としては多分運動してないんじゃない？
結構こう、歩く量多いのかなとか思ったんですけど。
歩くイメージあるでしょ？うん。歩かないらしいよ。
あ、そうなんですか？移動。
基本的にカードで動いちゃって、で、ボールがあったらあったあったって言って、歩いて行って、はいはい、打って戻ってカード乗っていくっていう。
ああ、じゃあなんか、体をなんか変、極端にひねってるばっかりの運動みたいな感じなんですかね。
本当に歩いていきゃいいんだろうけど、どうなんだろうね。僕もゴルフ場行ったことだからわかんないや。
一回行ってみたいですよね。そのやるやらないは別にどんな雰囲気なのかなっていうのを見てみたいっていうのはちょっとあるんだよなぁと思って。そうね、ゴルフの試合を見に行ってみたいっていうのはちょっとあるんだよなぁと思うんですけど。まあ、でもこのね、親父ゆずりさんはね、まあ、季節してこう、あれですからね。ゴルフクラブをいただいたっていうきっかけもありますからね。
そうですね。
元手がちょっと浮いたっていうのはあるから、うん。で、周りにやってる人もいるしっていうことでね。まあ、前向きに、まあ、やってみることはいいことですもんね。
あとは父親にね、その型を教えてもらうのがいいでしょうね。
あ、そうですね。そこでまたね、うん、親子のね、コミュニケーションとかも取れると思うんでね。
うん。
まあまあ、ルールからということですが。
ルールもそうですね。ボール打ってね、穴に入れればいいって話ですね。結論っていうか、極端に言えばね。曲の色はそうですよ。
OB とかなんかいろいろあるじゃないですか。
あ、そうかそうか、そうね。
はい。まあ、楽しんでいただけたらと思います。そうですね。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。
続きまして、ラジオネーム、服部勘蔵さんですね。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕が今年始めたいことは、
はい。
適度な禁酒です。去年は本当に忙しくて、終電間際に帰宅した時のストレス解消といえば、
はい、
自宅に常備してあるウイスキーを傾けるくらいしかありません。
あ、なるほどね。
初めは一杯だけだったのですが、忙しさが加速してくると2杯、3杯と重ねていく始末。すっかり肝臓の調子も悪くなってしまったので、今年は禁酒をして違うストレス解消法を考えていきたいです。
ああ、なるほど。だから、ラジオネームが、服部勘蔵さんなんですね。
そうですね。まあ確かにね、本当に遅くなってしまって、 帰宅すると、うん、他にね、なんかどっか行くこともできないし。
そうですね。家でできることっていうことで。そうそう、
お酒ぐらいしかないってことは、まあね、結構よく聞く話ですし。
はい。
まあ、わかりますけども。
体にね、やっぱり良くないですね。
負担がね、かかりますからね。
ウイスキーとか、特にね、悪酔いしそうな、うん、雰囲気があるんですけど、どうなのかな。
百薬の長っていう考え方もないわけじゃないんでしょうけど、うん、
毎日少しずつ飲むといいっていう人もいますしね。
そうね。
飲まないと調子狂うっていう人も実際いるみたいですから。
アル中じゃないですかね。つまりアル中じゃないですか。
まあね、だって休肝日とかあると逆にみたいな人がいますからね。
典型的な。
そうですね。
まあ、確かにね、一杯ぐらいでやめられるんだったらそれが一番いいんでしょうけども。うん、まあそれと同じぐらいね、やはりこう運動ができればいいんじゃないかなって気がしますが、
ね、
まあ一番いいのは、あんまり忙しくないのは一番いいですよね。
そうですね。うん、根本の問題を解決するってことですよね。
解決できないでしょうけど ね。
去年は本当に忙しくて終電間際か。終電間際をね、どうにかするっていうのはなんか自分の努力でどうにかなるものでもなかったりすることも多いですからね。
そうですね。
せめてなんか、
ストレス解消か。セブさん何でします？ストレス解消。
僕なんだろう。歌うとか。
ああ、それはいいですね。本当に、ね、はい。発散してますよって感じになりますね。
そうですね。あんまりちょっとね、近所迷惑にならないようにっていうところがあるので難しいところではありますけど。
聞いて歌うの？
はい。
おお、
僕、シャワー浴びながらとか、突然とか歌いますよ。まだ突然歌ってますよ。
ああ、そうですか。多分隣の人あたりから結構あだ名つけられてます
よ。そうそうそう、まあ、突然男はまた歌ってる
よ。突然男だよ。
まあでもことによると突然を知らない可能性も高いですからね、今の若者はね。
なんか自作歌ってるよ
ね。そうそう。いきなり突然君からの手紙とか言ってるよ、みたいな。なんか、ね、いやみたいなね。
そうね。
まあでも、声を出すって結構ね、
うん、
あんまり家でしないし、職場でも大声とかを発するっていうのはなかなかないので、ね、まあ家で難しいにしても、こうね、ちょっと気持ちをなんかリセットさせるという意味でも歌うっていうのはいいのかなーとかっていうのはありますけど、
う
ん
ね、
うん、猫屋さんなんかあります？
ないなー。
なかなか難しいですよね。僕もそうなんですよね。言っても人のこと言えない状況ではあるんでね。
まあ、解消してるかわかりませんけども、最近はアニメを見てるのが一番楽しいですね。
なるほどね。そうですね。なんか楽しいことっていうのをね、なんか本当見つけられたらいいんですけどね。特に時間に縛られることなく、
そうですね、
場所に縛られることのないなんか趣味とか見つけていただけたらなという感じですかね。
そうですね。まあ本当体には気をつけていただいて、
はい、
はい、頑張ってください。
はい、ありがとうございました。はい、続いてこちら、ラジオネーム愛され妻さん、
はい、
ありがとうございます。今までコツコツとへそくりを貯めてきましたが、どんなに頑張っても金額に限界があるなと思っています。なかなか重いっていう感じですね。
はい。
夫は生活が質素でも家族みんなが元気であればそれで十分だと言っていますが、もう少し生活レベルが上がれば家族もより幸せになるのではないかなと思えてなりません。そこで今年から株を始めてみようと思います。
うん、
FX とかさすがに怖いですが、株なら少しの損も取り戻せると思いますし、あくまで私のへそくりを元手にこっそりやるつもりなので家族に迷惑はかけません。目指せ勝ち組ですと。
その結論はおかしい。
ねえ、なんても言えない感じがありますけど。
またバカな人が来ましたね。
ね、
本当に。本当に何でしょうね。どうしようとこのラジオには本当にダメな妻が多いんですか、本当に。本当に。
何なんですかね、こう、やっぱ発信する側もなんかこう、そういう人を寄せつける何かがあるんでしょうね。反省するところはあるんですけど。
へそくり、本当は専業なんですかね。
なんですかね、なんかそんな感じしますね。
そうなね。だとしたらね、私のへそくりだからな、なんのね、
うん、
使ってもいいみたいな
感じで。
バカかバカかっつってね。
夫の立場的に考えると
ね。
この夫の何この、ね、生活が質素でも家族みんなが元気であればそれで十分っていうなんかもうね、仏のような心の、ね、持ち主とは、なんなんですかね、いい夫とこう、なんかすごいメールいただいてるのに失礼ですけど、うん、なかなかこう、勝手な妻みたいな雰囲気っていうのは、
そうですね。
難しいとこ ところですけど、やっぱね、株も危ないと思いますしね、そもそも。
まあね、失敗して、
痛い目にあって、ね、まあ、なんか ね、前回もなかなか結構ね、懺悔の話でなかなか笑えない展開ありましたからね。
そうですね。
もしラジオ聞いていらっしゃるのであれば、踏みとどまっていただきたいっていうのが正直なところではありますが。
ね、まあでも今ね、株上がってるから、まあ確かにうまいことやればね、お金が増えるかもしれませんけども、ちゃんと相談して、
ね、そうですね。
やってください
と。こっそりはやらない方がいいんじゃないかと思います。
う
ん、
そうね。
はい。頑張らないでください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
続いてラジオネーム、マッシューさん。
はい。
今年始めたいことは英会話です。
おう。
日本に住んでいる限り、今の、おう、
と。なんか、
英会話的なことですか。びっくりしたな、本当に。
はい。
日本に住んでいる限り、英語なんてなくても問題ないと思って生きてきましたが、
はい。
先日、新宿を歩いている時に、観光客の外国人に道を尋ねられ、さっぱり英語がわからずに逃げ出してしまいました。
おー、なるほどね。
その人には本当に申し訳なかったと思っています。せっかくの日本旅行だったろうに、とても悔しい思い出です。わかる。
ああ、なるほど。
すごくわかる。
あ、経験あります？
ないけど。
はい。
うん、気持ちはわかるね。
うん。
なんか外人さんがすげえ地図見て、なんか困ってる体なんだけど。
はい。
いや、わかんねえしなみたいな。
あ、声かけ、こっちからかけられないですよね、まずね。
そうそう、すげえ困ってんのもありありでわかるのに。
うん。
それをね、こう言ってあげられない日本人
しかいない。そうですね。あ、僕、確か一回ある。ね、声かけられたこと、ね。
あ、本当ですか。
すんごいたどたどしい英語で頑張って話しましたけど、
あ、
なんだろうな、やっぱりこう、とっさに出てくる言葉って、うん、こう、会話文じゃなくてやっぱ単語になっちゃうので、
そうね。
どうしてもこう、伝えたいことがうまく伝えられなくて、本当に、理解してもらえたのかなってところがなかなかね、うん、
まあ、究極的に言ったら多分ボディーランゲージも通じると思うんだけどね。
はい。やっぱそういうのは出るんですけど、うん、まあ、やっぱりね、せっかくそういう機会があったら、こうね、いろいろ、こっちもね、会話ができたらね、
そうね。
こういいっていうか、まあ、相手も分かりやすいだろうしっていうのもあるし。
もしくはもう一歩進んでもらって、うん、早くこのね、スマートフォンで、
あ、
翻訳をできるなと。
ああ、なるほど、なるほど。こう喋
瞬時に翻訳。
なるほど。
あるんだろうね。
あるのかもしれないですね。そうですね。でもね、なんか申し訳なかったと思ってます。悔しい思いですね。すごいね。
いい人ですね。
いい人ですよね。英会話、いろいろありますよね、まあ。
ぜひ頑張っていただいてね。
はい。頑張ってください。本当、僕もね、英会話ね、ずっと逃げてきてるんですけど。
あなたはまず ABC クッキングスタジオとかあるんですよ。あとは、スターバックスのコーヒーのや
つ。ああ、ね。
こっちか。
はい。ブログにも僕目標に出しました。
あ、本当ですか。ね、
そうなんですよ。
ぜひ頑張っていただいて。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。続いて、こちら、ラジオネーム、直球バカ一大さん。ありがとうございます。はい、2013年、恋を始めます。
何このキャッチコピーが。
わかんないですね。なんか映画みたいですね。
ね、
いや、正直2012年も恋をしていたのですが、クリスマスを前に彼女に振られてしまったのです。年末はずっと、昇進を引きずっていたのですが、新年を迎えるにあたってこれではいけないと思い、気持ちを切り替えて、また恋愛したいなと思っています。差し当たり気になるコンビニのバイトの子にでも声をかけてみようかな。
ほう。
はい。結構、でも前向きな人ですね。
そうですね。
うん。ちゃんと、ね、恋をしていたわけだし、彼女もいた。で、振られて、ショックだったけど、また立ち直って、頑張ろうと。
はい。もう。まあ、ぜひね、頑張っていただきたいと思うわけですが。
はい。はい、
どうなんだろう、実際コンビニのさ、バイトの子に声をかけるっていう、シチュエーション、なんか、ありそうで、なさそう
で。難しいですよね。なんかよくこうね、ドラマとか漫画とか、そういうのでね、あるシチュエーションではあるのかな。
あれ本当なのかな、そのさ、レジの時にさ、これ、私の連絡先ですみたいな感じで渡すっていうさ。
どうなんでしょうね。
そういう妄想はするけどね。う
ん、ただですよ。まあ、コンビニじゃないんですけど、うん、僕のいとこの男性は、うん、通ってた歯科、歯医者さんの受付のお姉さんに、くどいて結婚しましたからね。
へぇ
ー。その受付の人に、こう、電話番号を渡して、
本当ですか？
よかったらかけてください。
あー。
で、そこで、 出会って付き合って結婚したっていうのがあるので、やっぱこう先手必勝推しでこうグッと来る人っていうのもあるんだなっていう例は実際あるみたいです。
なるほど。まあ、確かにね、すべてがこう、リズムでいくとは限りませんからね。
結構、ハッタリでもね、勢いでも、意外とコロッと落ちてくれる場合もあるかもしれない。
そうですね。
なのでね、まあ、この直球バカ一田さんはね、結構そのタイプなんじゃないかな。だって、かけてみようかななんて、相当強いですよね、心。
そうですね。SF だったら、SF さんだったらもう絶対もうそのコンビニ行けない
みたいな感じですね。はい、行けないですよね。もうそれで、まあまず声かけないし、まあ万が一なんか、本当何か間違えてそれがやったとしても、まあ断られたらもう一生そこのコンビニは行けないでしょ。
行けないですね。
またあいつ来たよ、キャーハーみたいな ね。絶対話広がるじゃないですか、バイト仲間とかで。周りの客すら敵みたいな、ね。
お前かけろよ、これっつって。
うわー、声を裏返して、声でやってみろよ、騙してみろって、キャハーみたいなね。もうどんだけ人間不信なんだって話もあるんですけど。
まあ、ぜひ頑張っていただいてね。
そうですね。はい、ぜひ頑張って声をね、成就していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。
続きまして、ラジオネーム、シロウさんですね。
はい、ありがとうございます。
今年中に何とかしたいことは転職です。
お、
去年1年間、必死で仕事をしてきました。
うん。
仕事を辞めるにしても途中で放り出してしまうことはできませんので、なんとかすべての自分の仕事を終わらせるタイミングを見計らっていました、そうしたら年が暮れてしまいました。 あくまでも予定ですが、今年の5月に、奇跡的にすべてのプロジェクトが一気に終了するんです。その時に合わせて今のブラック会社から抜け出すぞ。
おー、この人って本当偉いですね。その途中で放り出してしまうことはできませんのでって、ブラック会社なのに。
どっちなんだろうね。その自分から放り出せないのか、もしくは放り出させてもらえないのかみたいな。
そうか。でも自分の仕事を終わらせるタイミングを見計らって、結構この人なりにこう円満退社じゃないけど、そういう雰囲気を望んでる感じはするのでね。
まあ、実際のところそのパッとね、明日からも来ませんってのもできるんだろうけど、会社は嫌でもね、一緒に働いてる人はね、実は好きだったことあるから ね、結局その人に幸せがいかない方法でって考えると、タイミングで重要よね。
そうですね。そのタイミングと辞め方、結構ね、揉める人は揉めてますからね。
そうですね。
そっか。いやー、でも本当、
まあでも多いですね、こういう転職だのね。
そうですね。必死に仕事してきたんですもんね。なんか絶対それは生きると思うんでね。本当その奇跡的なタイミングっていうのがね。
そうですね。
あるといいんですけれども。
あとは年齢と相談しながらね。
そうですね。本当体力もね、なかなか厳しいと思うので。
はい。
無理せず頑張って、いい結果になることを願ってます。
そうですね。ぜひ頑張ってください。
はい、本当にね、ありがとうございます。はい。で、今のか、シロさんは転職ですけど、こちら、はい、ラジオネーム、ニクキューさんは、
はい、
2013年というか、実は2012年12月からすでに始まっているのですが、現在、就職活動真っ只中ですと。
おー、なるほど。
こちら、就活ですね。相変わらず、就職難状態で、なかなかに厳しい状況ではありますが、諦めずに内定が取れるよう頑張っていきたいと思います。猫屋さん、SF さん、何かアドバイスなどあれば教えていただけないでしょうか。という、こちらはね、新たな社会に出ようとしている方からのメールですが。
大学4年生ってことですかね。
そうですね。今3年なのかな。
あ、そっか、3年か、なるほど。まあね、まずはこの時期だったらたくさん受けた方がいいんじゃないですか。
そうですね。自分の体力にが続く限り、いっぱいいろんなところにエントリーしてみて、説明会とか行ったり、ね、早めに、特に興味ないところでもね、面談とかね、受けておくとね、慣れてきますからね、そういうやつにね。
はい。
いきなり、その、本命のところで初めて面接とかだと、まずうまく喋れないですからね。
でしょうね。
僕もね、ほんと、面接が苦手でしたからね。まあ多分、どこかしら何かやましいことがあるからなんですけど。
なるほど。ほ
んと自信を持ってね、やりたいところだったりとかね、すると結構言えたりするものですからね。
まあ等身大の自分をね、面接で見せる必要なんかないので。
お
う。ないですよ。
あ、
ないない、ね、
ない
んだ。もう偽りはいいんですよ、そんなもんは。
あ、
ただし、その、偽りの自分をもう完全にもう演じ切るというね、
あ、
その。
そうですよ。
うん。うん、
僕はそれができなかった。
そこをね、なんとかするのは必要ですよね。
どっちかですよね。偽れる人はもう徹底的に作り込んでいけばいいし、
う
ん、
そうそうそう。
もうどうやってもボロが出るんであれば、
うん、
もう徹底的に正直に行くしかないんじゃないかな。
まあそうですね。
うん、タイプにもよります
けど。もちろんね、その自分の等身大を見せて、で、それがその非常にこう魅力的な人間っていうのはいるわけですから、
はい、
その人たちはいいんですけども、まあ、非常にこう残念な方々がいらっしゃるわけで、
まあね、
そういう人たちはなんとかこうね、嘘にならない程度で。
あ、そうですね。うん、なんかこう、自分も、あ、なんとなくここだ、このぐらいの発言であれば自分も納得してそこに、そのポジションにあるみたいなラインを、こう頑張って捻出して、
そうそうそう、うん、ね。うん、そう、なんか iPS 細胞を実験した気がするんですよね、みたいな。
それは、あれなんか、
う
ん、
iPS 芸人として頑張っていただいて。
僕がその、ね、あれ、あの、出来事予想になんかそういう面白い人が出てくるみたいなのを入れようか悩んだんですけど、ちょっと曖昧すぎるなと思ってやめたんですよ、ね。
そうね。
そう、なんかやっぱり1年に1人ぐらいそういうなんかちょっと面白い発言をしてね、こう、物議を醸す人っていうのが出てきますから ね。なかなか、まあね、就活も大変だと思います。ただ、はい、あの、妥協はしない方がいいと思うので。
そうですね。
はい。
納得がいくまで頑張っていただいてね。
はい、本当に、ね、内定が取れたら終了じゃないので、ぜひぜひ、本当、頑張ってくださいと。
はい。
いう感じですかね、
はい。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてラジオネーム、変態シンさんですね。
おありがとうございます。
はい、いつもお世話になっております。
ええ、こちらこそ。
あの、本当に今年もよろしくお願いします。
はい。
はい。基本的に私は今年も変わらずに、ブレずに過ごしていきたいと考えています。
かっこいいな。
ね、でもそのブレない方向性がね、ロリコンっていうのは良くないよね。
うん、そう、
ね、うん、さて、その中でも、何か新境地に踏み出すか否かということですが、
はい、
幼女を追いかけることに時間を割くことで手一杯というお恥ずかしい状況です。
幼女というの。はい。
例えば大学生までを範疇に入れるといういわば垂直的拡大、または西洋の幼女も範疇に入れるといういわば水平的拡大、どちらも本意ではないように思います。しかしながら19歳ではあるけれども発育がそれほどでもない女の子というようなギャップは新境地と言えるのかもしれません。なるほど。非常にこうまた頑竹のある分析ですね、これはね。
頑竹のあるような雰囲気を出していますけど、言ってることは本当ひどいなっていう。
そうね。
垂直的拡大って。
そうね。
すごいな。よくそんな言葉が出てくるな。まあ、うん、ただ、まあ、このね、最後の、19歳ではあるけれど、発育がそれでもない、それほどでもない女の子というギャップっていうのは、法的にはね、
セーフですね。
セーフですからね、うん。むしろそっちの方、新境地に行って、すべて過去を捨ててくれれば、まあ、クリアかな。
ついに、ついに本当の紳士に目覚めるときにな
りますね。
そうですか。そうだね。幼女を追いかけることに時間を割くことで手一杯というお恥ずかしい状況ってさ、恥ずかしいと方向性が違うよね。
本当だよっていう。もう
幼女を追いかけるのは恥ずかしくないっていうね。
ね、
素晴らしいね。やっぱりブレないね、今年もね。
あとね、やっぱ日本の幼い方がいいですね。
うん、なるほどね。そうだね。
西洋は入っちゅうには入れてないんですね。
うん、
結構こう狭い狭いってことはないけど、ちゃんと確固たるあのなんだ、こだわりはあるわけですね。
軸があるんだね、ブレない軸がね。
そうですね。
なんか先月は確かなんか LINE をさ、やって、なんか幼女となんか触れ合ってますみたいな。
ああ、そうですよね。なんか。
それどうなったんですかね。気になりますけど、ね。
なんか、結構見えてないところでいろいろやってますよね。
そうですね。
変態しさん。ちょっとまだな、この発言だけではちょっと、
そうですね、
見えないところがある。
いや、まあほんと今月もあの、勉強させていただきまして。はい、はい、ありがとうございます。
今年もね、あの、ぜひぜひ、あの、毎月、あの、送っていただければと思います。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。続いてこちら、ラジオネーム、走る男さんですね。
はい。
ありがとうございます。2013年は、マラソンに挑戦したいと思います。うん、というのも、 正月実家でたまたま箱根駅伝を初めて最初から最後まで見たのですが、もうすごい感動してしまって思わず番組終了後ジョギングを始めてしまいました。ありますねこういう人ね。
ほうほう。
現在も時間があるときは走るようにしているのですが、今まで全然走ったりしていなかったので、どんなに頑張っても5キロがやっとです、
うん、
でもせっかく始めたジョギングですし、徐々に距離を伸ばして大会に出られるように頑張りたいと思います。まずはハーフマラソンかなと。
いいと思いますね、
うんうん、結構僕あの箱根駅伝好きで見ているんですけど、やっぱりこうね、若者が頑張ってる姿っていうのはなかなかこういいもので、こう走っていることに対してもこうなんか触発されるものがあって、実際こう年配の方とか、
はい、
結構なんかこう毎年毎年1月箱根駅伝を見るとしばらくちょっと走り出すっていう人はいるらしくて、
まあ、
ただ続かないんだよねみたいな話を聞いたりはするんですけど、うん、
まあ1月2月はちょっとまだね寒いからね。
そうなんですよね、
時期が悪いね。
まあまあでも本当ね、ジョギングとかってこう手軽に始められる運動の一つですし、
うん、まあ本当も国民的な
ね、
スポーツなやつあるよね、ジョギング、
はい、2月ですかね、あの東京マラソンありますしね、
はいはいはい、
あれなんてもうね最たるものじゃないですか、うん、その市民ランナーっていう言葉が ね流行って、
始まる時は本当バカだなと思ってたけど、うん、すごいねもう一大イベントになっちゃったもんね、
みんなが受け入れて、うん、それでこう交通規制とかあるけど、
うん、
まあそれもね、まあいい、あの一大イベントだからってことでみんな受け入れてますもんね。
そうね。
マラソンやったことあります？マラソンっていうか走ったりとかってします？
ないですね。やっぱ5キロ、10キロが限界ですね。
そうか、僕もね、うん、マラソンいつかやってみたいんですけど、
そうね、なかなかね。
なかなかウォーキングからマラソンへ、ジョギングへ移行ができない、私がいて。
そこは頑張ろうよ。いい靴をね、まあ、いい靴っていうかちゃんと適した靴を履いていただいて。
そうですね。うん、そうですね。あの、変にね、なんか我流で行って変な癖がついて体を壊しちゃうと元も子もないのでね。
そうそうそう。
いろいろ準備はした上で、あの、走ることを続けていただければと思います。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。まだ行きますかね。
はい。あと1個ぐらい行けるかな。
そうですか。はい、じゃあ、ラジオネーム山根さんですね。
はい。ありがとうございます。
私が始めたいことは、社交性を身につけることです。私は本当に人見知りで、例えば飲食店に一人で入るのは無理なことはもちろん、
うん、
家族と行ったとしても店員さんにご注文は？と聞かれただけで緊張してしまいます。私も緊張せず、人見知りをせず、スターバックスに行ってダークモカチップフラペチーノ、ローファットミルク、ヘーゼルナッツシロップなどと注文してみたいです。
すごいすごいですね、 これすごい、すごくわかります。
なるほど。
すごく僕もそうなんですよ。ほんと人見知りで、知らない人と会話ができない。
うん。
必要最低限でどうにか済ましたい。っていう。
そうだね。
ただ、すごい奇遇なんですけど、僕昨日スターバックス行って、
はい。
もうダークモカチップかな、なんかでもそういうものを頼んだんですけど、
そうですか。はい。
その時、これで、注文を、で、そのメニューを指して、
指差しで、
頼むっていう。言いたいですけど、まあ、慣れないから、言えないし、ね、やっぱ緊張しちゃうんですよね、スターバックス。前ちょっと一回特集させていただきましたけども、
そうね。
いやー、やっぱり緊張しますね。
そうですか。
こういうところでスマートに、注文とか、会計とかできればいいなと思うんですけど。
でも後ろのその、エキストラやんなければ別に、だってダークモカチップフラペチーノが最でいいわけでしょ？
まあそうなんですけど、なんかほら、目に、サイズとかも、
あ、そうか。
なんか、なんだっけ、トールとか、グランデ、ベンティとか、前も言いましたけど、わ、はい、かりにくいと。
普通でお願いします。
そうそうそうそう。大きい方でお願いします。もう、なんかもう、勘弁してよっていうのもあるんですよね。で、その店絶対が醸し出すおしゃれ感っていうのもありますからね。
はい、
ちょっとスターバックスにそんなね、敵を出しちゃいけないな。ただその、人見知り、社交性。ほんと、どうしたらつきますかね。
うん。意外と、その、人は自分のことを何とも思ってないっていうのに気づくべきかな。
よく言いますけど、でもその瞬間的にも、なんとなくその顔の表情とかね、相手の言葉の語尾がなんとなく、うん、んっていう感じとかを、そういうのやっぱ、そういう人ほど、人見知りな人ほど敏感に感じ取っちゃうんですよね、やっぱり。
そうね。だから多分まあそこら辺が、まあ多分、勘違いなんだよね、きっとね。本当はそんなこと思ってないんだけど、そんな風に感じちゃうっていうことなんだと思うんだけどね。難しいね。
難しいですね。これは僕もちょっとテーマですね。社交性を身につけるっていうのはね。ぜひ山根さんもね、スタバのね、カフェ講座。
そうね。行ってきてよ、だから。行ってきてよ。
あーねー。カフェ講座行ってみようかなとか、一人じゃ厳しいかもしれないから友達誘ってみようかなとか、なんかいろいろ考えて、まず行くことが大事かなと思って、ね。
そうですね。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
というわけでね、
はい。
いい時間に頃合いになりましたので、
なるほど。
はい。メールはこの辺で終わりにしたいと思いますが、はい、来月のね、次回の放送でもね、ぜひとも、メールいただけたらなと思っております。
はい。
で、次回のテーマなんですけれども、
はい、
こちらです。試験の思い出。
うん。
ちょうど2月ですからね。ちなみに今日、センター試験2日目だったんですよね。
そうですね。
皆さん早速もう試験やってますが、まあ受験シーズン到来ですが、受験に限らずね、
はい。
いろんな資格の試験だったりとか、
そうですね。
運転免許のね、仮免だったりとか、
はい。
いろんな試験がありますので、その受験とかに限らず、どんな、些細なことでもよろしいので、
はい。
試験についての思い出を、お寄せいただけたらなと思っております。
そうですね。
はい。
う
ん、メールアドレスはね、いつも紹介している意味があるのかって思いつつも、
はい。
いや、今回も出来事、予測に入れてますので、
はい。
ぜひメール送っていただけたらと思います。sfnomad@goo.jp、sfnomad@goo.jp ですね。あと、SF ラジオのブログあります。そこにコメント欄ありますので、そっちでもよろしいので。
うん、はい。
あと、僕の知り合いの方はもう僕の携帯メールでもよろしいので。
そうですか。
とにかく、メールをね。
はい。
皆さんが SF ラジオを作ると言っても過言ではないので。はい。僕らが作ってるんです、今。本当に。
そうですよ。僕らが作ってるらしいんですよ、
は
い、これはね。
皆さんにも、ぜひ、参加していただきたい、ということで。
一人三役ぐらいやってますからね。
はい。本当です。その結果、朝6時まで起きたりとかすることになるわけなんでね。
その結論もおかしい。
本当ね。
はい。
本当何やってんだろうとか思いながら。ね、はい。ぜひぜひ、参加していただけたらなと思います。
はい、
その他、感想とか、あと出てみたいとかね。
そうですね。
ある、何でもいいので、
はい、
メール送ってくれたらと、いただけたらと思います。という感じでね、2012年の1回目の放送でしたが、
2013年ですね。
あ、もう、なんかまだね、2013年って言い慣れてないんですよね。
なるほど。はい。
すいませんでした。2013年1回目の SF ラジオ、この辺で今回は終了となります。さよなら。
さよなら。